皆さんこんにちは。今週も始まりました CB ポッドキャストナビゲーターの宮本です。今週もですね、先週に引き続きましてリスナー代表として小沼さんにご参加いただいております。小沼さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週に引き続き今週も私のわがままでお付き合いいただいておりますが、はい、はい、絶妙な開始で、今週もピリリと辛い新ポッドキャストをお伝えしていきたい、お届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、では今週もですね、小沼さんの方からお寄せいただいた会員さんのご質問を読んでいただいて、それに対してお答えする、放送を行っていきたいと思います。では小沼さん、よろしくお願いいたします。
はい、では会員さんからのご質問を読まさせていただきます。ペンネーム人材貧乏さん、いつもお世話になっております。今回私がお聞きしたいのは人材募集についてです。夏の時期になるとエアコン洗浄絡みでいつも人が足りずに困っています。募集をかけても集まらず、仲間の掃除屋もみんなエアコン洗浄で手を貸してもらえない状況なので、人を集めようと思っておりますが一向に応募がありません。どうすればよいか困っております。宮本さん、ぜひアドバイスお願いします、ということですね。
ありがとうございます。
はい、
いや、この時期はね、もうエアコンが、まあ皆さんね、もううんざりするからやられてると思うので。
わかります。
足りないですよね、人の手がね。
もう人材貧乏さんのようにね、僕も本当にわかります。
そうですか。比較的ね、小沼さんのところは人がね、ものすごくいい人集まってくるんで、いや、羨ましいなと思って、はい、いつもコンサルでねお話聞いてるんですけど、それでも人足りないですか？
そうですね、人足りないですね、
やっぱりね。いや、もうこれはね、掃除屋が抱えてる慢性的な病気で、
はい、
やっぱり人手が足りない、逆に多すぎるとかね、ダブついたり足りなくなったりが、はい、非常にちょうどいいバランスで保てないっていうのがね、掃除屋さんが抱えてる問題かなと思うので、
は
い、
そうですね、
まあ、この時期特に人の問題をね、で頭を悩ませる経営者の方多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、人材を募集する上で、まあ、これはね、
はい、
自社スタッフを雇うにしても、まあ、アルバイトを雇うにしても、まあ、僕らがやってるジョイントベンチャーってやつですね、
はい、
協力業者さんを集めるにしても、結局理論は一緒なんですよ。何かその集める人ごとに何か法と変えなきゃいけないってことはなくて、
はい、
結局全部一緒なんですね。で、じゃあどうやったら、ね、いろんなとこに募集かけるんですけど来ないんですと、はい、じゃあどこに募集かけましたって聞くと、だいたい職案と求人案内ですみたいなね、
はい、そうですね、
いうところですけど、これはもうぜひこのポッドキャストを聞きの皆さんにはですね、その誤解を解いてほしいなと思うんですけど、
はい、
もうすでに古い媒体ですね、
はい、
求人案内誌とか職案とかですね、ああいうところで人が集まるってことはもうないと思ってください、
はい、
もうほとんどない。理由は簡単なんですよ、
はい、
人がいないってことです、そこには。
ああ、なるほどね。
一昔前までは、
はい、
例えばそうですね、10年15年くらい前ですかね、は仕事探すってなったらこの2つの媒体しかなかったんですよ。
昔はそうでした ね、
仕事探すってなったら職案に行くか、
はい、
でその職案でね、募集を見てどれがいいかなって探してた、はい、ましたよね、皆さんね、
はい、
とか、あとは求人案内誌ですね、全国版とか地方版とかありましたけど、はい、あれを見て仕事探すっていうのを、逆にそれ以外方法なかったじゃないですか。
なかったですね、昔は。
なかったですよね、
はい、
だからこそそこに行けば仕事を探している人がいたっていうだけなんですよ、
はい、
言い方悪いですけど、その池に魚がいっぱいいた状態なんですね、
はい、
ところが今どういう状況になってるかっていうと、仕事を探してる人はもうそこにいない、行かないってことです。具体的に
僕も、はい、人材保険、人材っていうのは何ですか、探すのに、
はいはい、
ハローワークにもうちょっと出してますけど、
はい、
もう全然来ないですね。
来ないでしょ、
反応ないです。
もうハローワークのね、その役割、職案の役割何かって言ったら、はい、失業保険をもらうための更新する場所になってるだけなんですよ。
本当になんか仕事する気がなさそうな人がみんなうじょうじょです、はい、でも
そうですよね、
はい、
じゃなくて仕事探してるふりをしに行ってるだけなんですよ。
そうです、ふりをしてるっていう、
ふりをしてるだけなんですよね。
そうですね。
だからそもそも仕事探してる人がいない池なんですよ、
はい、
あなたが釣り上げたい魚はそこにいないっていうことなんですね、
はい、
だから反応がないだけで、 なんでこういう状況が起こったかって、まあ、僕は単純にスマートフォンの登場だと思ってるんです。
なるほど、はい。
あの15年前は、ね、そこで仕事が探して仕事を探してる人がいたのに、急にいなくなった理由はスマートフォン、はい、スマートフォンでもうみんな仕事探してるってことなんですよね。仕事必要だと思ったらスマホで検索してるってことなんですよね。
そうですね。
だからこそ人を集めたいなと思ったら、はい、まずスマートフォンを入り口にして人を集めなきゃいけないって思っておいてください。
はい。
もうこれは好きとか嫌いとか嫌とかなんとか関係ないんですよね、はい、そこにしか魚がいないので、そこに行かざるを得ないってことですよ、
はい。
うん、だからぜひ、はい、あのスマートフォン、まあ、今ねいろんな媒体あって、あの僕らも日々研究してます。どの媒体が今一番いいか、どの媒体で、人材募集ができるかっていうのはね、これも研究していけばすぐ分かることなので、
はい、
あの必要であれば当然アドバイスはしますし、あの、はい、ね、ぜひ皆さんもチャレンジしてほしいんですけど、もうとにかくスマートフォンを使うっていうのが一番重要です、今はね。
で、そうですね、はいはいはい。
まあ、その媒体の問題っていうのはデバイスさえ分かれば解決すると思うんですけど、
はい、
じゃあほとんどの人がね、じゃあスマホで募集かけたらワンサが来るかというと、実はそこでもないですね。
うん、そうですね。
スマホ、そこまでないですね。その魚がいる池に行くっていうのは大前提なんだけど、
はい、
じゃあそこに池に行ったら魚が勝手に飛び上がってあなたの腕の中にね飛んで入ってくるかって来ないわけですよね、
はい。
ちゃんと糸を垂れて餌をつけて釣り上げなきゃいけない、はい、つまり道具ですよね、はい、道具、
はい。
でそこで皆さん、まあ、ぜひねこの人材貧乏さんという名前がね強烈で、僕ちょっとこれ見た時笑っちゃった、失礼だけど笑っちゃったんですけど相当人材貧乏なんだろうなと思って
ね、
ご苦労がこのペンネームから分かりますけど、
はい、
まず媒体はスマートフォンだって分かったら、次にですね何やらなきゃいけないかっていうと、はい、いきなり募集始めるんじゃなくてですね、
はい、
これね、あのみんなめんどくさがってやりませんけど、ぜひやってください。これやるのとやらないのでは、狙った人材が集められるかどうかがこれで決まると思ってください、はい。誰でも来ればいいってもんじゃないじゃないですか。
そうですね。
いい人が来てほしいじゃないですか。
はい、
ですよね。あの変な人が来てガチャガチャにされるより、いい人が来てスムーズに現場回してもらいたいですよね。
はい、
どうすればいいかっていうと、どんな人が来たら最高かっていうのを目標を定めてくださいということなんです。
こっちの方がね、
そういうことです。
募集する方が、
いやこれね意外とやらないんですよ。
もうすぐ大きな間口を広げちゃいますよね。
そう、
はい、
薄い情報で人を集めようとするんですよ。
はいはい。
でそのチラシだったりその募集案件見てね、僕が見るんですよ。でこれで一番何訴えたいんですかって言ったら、はい、みんなね給料の話するんですよ。
なるほど。
時給がいくらとか月給がいくらとか、はい、ね、そんな話なんですよ。だからこれは地元で言ったら一番高いから絶対来ます、来ないですって、
はい、
来ないの、ね、これ理由が明確にあってですね、今の人はお金じゃ来ないです、
はい、
みんなお金大事だって言うんですよ。確かに安いより高い方がいいってみんなそう思ってます、はい、だけど仕事を探すときにお金の部分見てるか、見てないんです。
あ、そうですか。
2番目3番目なんですよ、お金は、はい、いい会社の給料が良かったらいいななんです。
なるほど。
普通は募集かけてるこちらとしては給料がいい会社はどこなのかなって見てると思ってるんです。違うんですよね。この会社良さそうだな、給料いくらっていう手順番なんですよ、見てる方
は。あ、なるほど。
ってことは、はい、いい会社だなって思われない限りは、
はい、
給料の面見てもらえないんです。
なるほどね。
でしかも一般の人の一般的な考え方としては、
はい、
給料がいいところは裏があると思ってるんですね。なんか大変なことやらされるとか、
なるほど、はい、
きついことやらされるとか、
はい、
考えません？小沼さんだったら
考えますね。
考えるでしょ。
考えますね。
マーケティングと一緒なんですよ。どこかに疑いを一個でも残しておくと反応しないってことなんです。
なるほど。
だから、まあ、携帯の媒体を教えしてね、具体的にここですよって教えしてやってもらって、はい、いや宮本さんと、宮本さんが教えてくれたところに出向するのか、反応ないんです。じゃあその出向した内容を見せてくださいって言うと、大体お金なんです。金額いくら、
ね、
条件いくらなんですよ、
うん、
何時間から何時間なんですよ。でこの情報を見ただけでいい会社と思いますか？条件が良ければ余計いいほどブラックなんじゃないかって普通思っちゃうんですよね。
思いますね、思いますね。
良かれと思って出した条件がいい会社って一番最初に判断させなきゃいけない、はい、選択基準をマイナスの方に持ってっちゃってるんですよ、
はい、なるほどね。
だから反応ないんです。じゃあ DSP の会員さんでね、
はい、
ちょうど今日この収録前のコンサルで、はい、ある携帯のね募集媒体で、出したら1週間で15人くらい反応あって、15人くらい反応あって、うわ僕もすごいねって言ったんですけど、あ宮本さんこれ他の方これくらい出てないんですかって当たり前だと思ってましたみたいな。
ああ
でその人のやつ見るともうね条件面あとあとなんです、そんな関係ないんですよ、
はい、
何書いてたかっていうと、まあ、エアコンの洗浄をやってくれる人材さんを募集した媒体だったんで、はい、募集記事だったんですけど、
まあ、じゃあちょうど今回のね
そうそうネタと
人材貧乏さんに
合ってたからいいかなと思ったんですけどね、どういう記事出してたかって単純に、
はい、
あのエアコンのお掃除をやってくださいじゃないんですよ、はい、エアコンのお掃除をサイドビジネスとしてやってみませんかってことなんですよ。
ああなるほど、うん、
だから会社勤めの方で、
はい、
ちょっとお給料が足りないなという方はぜひ弊社に来てくださいと、最初は弊社で、はい、仕事を一緒にやっていただきますが、技術がついたら今度は弊社からお仕事を発注するようにしますと、だから、うん、空いた時間で、お小遣い稼ぎできますよ、でその技術は一回覚えておくと一生使えますんで、一生なくならないエアコンの一生なくならない収入の稼ぎ口として、活用できますよということで、それを言った上でじゃあうちに来てもらうとしたらこれこれこういう条件でっていう風に流れがきちんとできてたんですね。
なるほどね、面白いですねそんな発想ね。
ですよね、だからいくらでだから来て時給いくらで来てとかじゃないんですね、
はいはい、
まずはうちに来たらどんなメリットがあるかっていうのをお伝えすることなんですよ。その募集記事の中で一番目立つところ、弊社に、お仕事に来ていただいたらエアコンの技術を教えするので一生使える技術を手に入れられます、で、ね、ご希望があれば独立支援もやりますと、でなんなら営業が心配だったら弊社で取ったお仕事を発注しますと、だから作業員として働きながら技術を覚えて独立の道も開けますよみたいなのをですねやってる会員さんがいて、そしたらもう時給云々じゃなくなってくるんですよね。
あります、ワクワクしちゃいますね。
ワクワクしますよね。で特に自分が今の仕事ちょっと、ね、不満だなと思ってるからアルバイト探してるわけで、
はい
ね、なんとかでも自分勤め人だからどこになって無理だよなって思ってる人が、
はい、
その記事見たらあれありかもしんないって思うじゃないですか、
うん、そうですね。
でしかもお金もらいながら教えてもらえるんだって、独立とかになるとどっかにお金払ってね、はい、むちゃくちゃ高いお金払って技術を教えてもらってみたいなのを考えるじゃないですか。
ですよね、
うん、だけどお金もらいながら技術も覚えられて、でしかも、はい、ね、仕事もくれるっていうと、じゃあここに行ったらいくら、ね、1日8000円ですよ、うわ8000円もらいながらアルバイトもできて行ってみるかみたいになるわけですよね。
なるほどね。
だからね、今の人っていうのは、
はい、
僕決して賢くなったと思ってないんですよ、
はい、
昔の人の方がはるかに賢いと思うんですね、生きる知恵においては、はい、だけど現代の人間だから言えることで、僕も現代人だから言えることで、現代人って小賢しいんです、すごく。
ああなるほど、小賢しい、
小賢しいんですよ、はい、損したくないし、
はい、
楽していきたいし、はい、苦労したくないわけですね。
したくないですね、わかりますわかります。
ですよね、そういう発想で社会が動いてるので、やっぱりその中にいる人ってもうそう、僕も含めそうなってると思うんですよ、
はい、
でそういう人に生きていく上で必要な情報だけではダメなんです。例えば時給とか月給とか時間とか、はい、それは生存の欲求を満たす情報なんですね。
そうですね。
ね、マズローの5段階欲求でいう、まあ、安全と生存って、まあ、一番下と2番目ですから、
はい、
非常に低い情報なんですね、
はい、
でも今の現代人っていうのは、
はい、
俗に言う、なんて言うんですか、意識高い系じゃないですけど、
はい、
社会全体が意識高い系になっちゃってると思うんですよ、
はい、
実力もないのに上を目指してるっていう、
はいはい
はい、面白い、その中にいるから言えるんですよ僕もそうだからね、だから実力もないのに上を目指しちゃってる、現実と実力が乖離してる社会だと思うんですね。そういう人たちに生きていく情報を与えても、俺はそうじゃないんだって思ってるんですよ、みんな。でしょ。
で、ね、
どういう判断するかというと、合理的な判断をしたがるんです今の人たちって、
はい、
合理的、
はい
ね、時給を稼ぎに行ってるんじゃないんだと、俺は自分の人生を開くために、
はい
ね、自分探しの仕事をするんだみたいな人たちばっかりなんですよ。
なるほど。
要求が高いんですね、
はい、
で、そういう人たちをの目を引きつけないと、どうし僕らその中で生きてますんで、そういう人たちの目を引きつけなきゃいけなくなったら、まずは自己実現なんですよ。自己実現の情報を出しておいて、それを叶えるために安全の欲求を最後2番目3番目に出すってことですね。
ああ、なるほどね。
じゃあいい会社って判断する何か、自己実現の情報が求人の文句の中に入ってるかどうかです。
確かに希望を持てますよね。
そう、未来が見えるってことですよ。だから合理的、自分の判断合理的だと思うわけでしょ。食いぶちも手に入るし、未来も手に入るし、あ、ここ一挙両得だ、それがいい会社になっちゃうわけですね。得だってことなんですよ。
なるほど。
だからあのぜひ、人材募集、まあ、人材貧乏さんも含めですね、人材募集で苦労してる人っていうのは、はい、きっと皆さんが出してる情報、人を集める上で出してる情報が生存の欲求を叶えるものだけになってるはずなんですよね。
そうですね、お金ありきになってますね。
お給料がいくらとか、福利厚生がどうだとか、
はい、
交通費がどうだとか、働く時間がどうだとかってことですよね、はい、でもこれじゃあ人は集まらないですよ。今の人はそこじゃないんですよ、求めてるものが。
なるほど。
自分の今の不甲斐ない人生を開きたいとみんな思ってて、だけど実力不足で何もできない人たち、フラストレーション溜まってる社会だと思うのでね。
はい。
じゃあそういう人たちを動かすためには、条件はとりあえずさておいて、うちに来たらあなたの人生開きますよってこと。じゃあどういう方法で開くかね、独立支援やりますよとか、例えば主婦の方だったら、お子さんの子育て大変ですよね、お子さんのがいらっしゃる、ね、主婦の方に仕事をぜひやっていただきたいので、弊社では託児所ありますとか、ね、とても単純なことですよ。なんならお子さんがね、幼稚園学校で熱出して帰んなきゃいけない、そんな時には、社員がバックアップしますんで、自由に帰っていただくような体制も作ってますとかですね、それができるできない別にして、はい、結局これも自己実現なんですよ。何か私は子育て頑張ってるお母さんっていう自己実現をしたいわけですよ、
はい、
で仕事と両立ができてるお母さんっていう上の欲求を叶えたいわけですよね。だからそれを叶えてあげる会社ですよってなったら、わあこの会社いい会社になるわけですよ。じゃあこのいい会社に取引を、ね、したいので、この会社に勤めたいので、給料おいくらなるわけですね。
そうですね、順番が違うんです
ね。順番が逆なんですよ。
逆なんですね。
募集かけてこないのはもうほぼほぼ順番が逆ってことですね。
そうですね、うん、
だから目にも止まってないってこと、
はい、はい。
なのでぜひこの順番をちょっと変えていただく。で、まあ、当然大前提としては魚がいるところで釣ってくださいね、はい、この順番変えたところで、職案でこれ出したところで反応ないですから。
そうですね、
はい、もう仕事探してないわけですからね。
これあの例えば、
はい、
あのそのスマートフォンの媒体なんかの媒体に、
はい、
最初の一文字目のいわゆるキャッチコピー的なところ、
はいはい、
そこはピンポイントで押さえた方がいいんですか。
はい、ピンポイントで押さえてください。
もうエアコンならエアコンできる人って、やりたい人、やれる人みたいな。
そうそう、もしくは例えばサラリーマンの方で週末手伝ってほしいと、自分のところね、うん、エアコン洗浄のスタッフが平日しかいないと、土日にでも一般家庭のエアコンとかだと来るわけじゃないですか、はい、土日の人材足りないなっていう時に、はい、今どうするかっていうと、募集媒体にね、
はいはい、
お勤めの方でだけど週末に働きたい、できればその仕事で週末起業したい、できればその仕事で生計立ててみたい、そういう方に、エアコン洗浄の技術者支援の募集ですみたいなやったらいいですよね。
ああ、なるほどね。
うん、で、これこれこういう仕事やってて、エアコンの洗浄がありますと。で、弊社では、独立支援やってますと。そのまま働いていただいてもいいですし、自信がついたら独立していただいてもいいですと。で、さらに営業が心配だったら弊社からお仕事も発注する予定がございますと。だから、みんな来られた方に合わせていろんな道用意してますんで、はい、この中で一つでもピンとくるものがあったらぜひ、来られて勉強しませんかって、言ったらいいですね。そういうものを
いいですね、
ボディコピーで書いて、で条件面は以下です。で条件面は本当小さくていいんですよ。
そうですね、
うん、はい、
本当そうですね。
だからこれで募集をして、うちの会社に来たら、来た人にはこれこれこういうメリットがありますよっていうのを教えてあげることによって、今の人は反応しますんで、特に仕事探してる人は今の状況に不満足があるので、現状変えたいと思ってるんですよね。お金欲しいんじゃないですよ、はい、現状変えたい人なんですよ、
はい、
意識だけが高い人が多いってことですけど、
そうですね、
はい、その手伝いをして人を集めたらいいと思いますね。
あ、僕もちょっとやってみたいですね。
はい、はい、ぜひぜひ、あの
人材貧乏さんもやってもらって、
やってもらってね、
早速。
掃除屋さんは人を集めるのが難しいって言われてますけど、決して難しくないですから、はい、
そうですね、はい、本当そうですね、
はい、あの非常に簡単に人が集まりますね。まあ当然その質っていうのはそこから選別していかなきゃいけないですけど、
はい、
大体集めようとして集まらないのは、ね、ニーズが合ってないということですね、
うん、なるほど、は
い、ぜひその辺を注意していただきながら人材募集をやっていただきたいなと思います。
わかりました、
はい、人材貧乏さん、どうもご質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで今週もシビポッドキャスト以上で終了です。また来週も小沼さんにお付き合いいただきながら会員さんの質問にバシバシ答えていきたいと思いますので、小沼さん、はい、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで今週のシビポッドキャスト以上で終了です。また来週もお付き合いください。それでは失礼いたします。ありがとうございました。